新平家物語連続講義第312回日踊り越の巻海の情緒秘言吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は金売り吉次が明け花と船の積み荷について商談を行う場面をお送りしました。平家の兵線が無数に入っている播磨の室の津、多くの遊女がいることでも知られている場所です。ここの手勢の大将に何かの示し合わせでもあったのか、厚森と熊田は沖から小舟でやってきた後、用事を済ませ再び小舟に乗って岸を離れます。大勢の遊女たちが厚森の姿を見て強制をあげます。白い手で招く者や扇をきらめかす者もいます。遊女たちが海に投げ入れた扇を見ながら、厚森は美しいとつぶやくと、熊田はあんなバイタのどこが美しいのだと言います。それに対して厚森は心外だと返しました。厚森の心には都にいる恋人への思いがありました。小舟は南に進んで行き、いくつもの島々が近づいてきます。この群島の真っ青な海の谷間を漕ぎ渡っていくと、何百艘ともしれぬ平家の軍船が見えます。家島の入り海である宮浦にある一つの船に厚森らの乗った小舟は寄っていきます。厚森はその船に移り、船館を除いてただいま戻りましたと常政へ告げ、何事かを復命します。常政は弟である厚森に、明日はそれぞれ自分の寄る軍に従って船も別れることになると述べます。さらに源氏の軍勢はまだ落外大江山あたりに踏みとどまり、にわかに動く気配がないと述べます。物見の知らせでございますかと問う厚森に、常政は都に残っている人の中には何かと密かに告げてくれる人も多いと述べ、右大弁近宗の名を出します。その右大弁近宗の娘こそ厚森の恋人です。厚森の顔がほのかに赤くなりますが、それには触れずに常政は語ります。それでは本文を見ていきます。それやこれ敵地からの聞こえを聞き集めたところでは、源氏方もまだ数日は西下姉妹との味方が強い。瀬田宇治川で基礎と戦ったばかりゆえ、兵馬も多く傷つき、すぐには次の合戦に臨む支度のできないせいでございましょうな。
それもあろうが、もっぱら言われておることは、明4日は平家にとって亡き平相国清盛公の御忌日、5日は源氏にとって西塞がりの供述、6日もあくび、それらの日を切ろうてのこととか申す。
あくびを避けるのは分かりますか、敵が我が平相国の御忌日をはばかるというのは。
さすが東国武者も物の負の思いやりを、また世上への聞こえもいかがとたじろいだことかもしれぬ。
して御仏寺の御営みは。
明日の夜戦地を清めまいらせ、久我からも海からも一門すべてが和田のあたりへ集まって、こう大乗殿が4年目の御恩期を供養して立てまつるそうな。
では福原へのご上陸もなく。
沙汰は至極平穏なれど、さりとて戦のこと、いつ何時敵の襲うこともないとは限らぬ。かつは福原も千年焦土と化し、あまたな御寺や道具も失敗焼け滅び、そこへ天の君がお上がりになってみても、いたずらに御涙をそそるものしかない。で二位殿のお望みとしては、福原で営みたいとのおぼし召しであったと聞くが、人々がおなだめ申して会場のご法要と相なったらしい。
戦のもと是非もないこととは申せ、二位殿の御胸どのようでございましょうな。
厚森。
はい。
おもとも高入道の御御意の一人、兄とともに明夜はご法要の座にまからねばならぬ。
いえ。
と厚森はおじ縮むように、
私はご遠慮申します。よそにいて一人ご称名だと唱えておりまする。
なぜ。
でも父君や兄の常俊殿もご列座に違いありません。感動の子厚森がお許しもなくそのような座にまかり出ましては。
よいわ、この兄に任せておけ。のう厚森。
よそながら父君の影なと拝して先頃のお詫びいたしたいと思いますものの。
影でも見たいというおもとの心はそのまま父君のお心でもあろう。影と影とが よそながら会うことなら何の司祭はあるまい。ともあれ常政の後ろに沿うて明日の夜は参れ。そしてたとえ遅ればせにでも一後の先陣に漏れずにある男の敦盛が装いと息を他のご一門へも見せてあげい。いや見せてほしいのだ敦盛と、いたわりつつも常政はふと表を横にした。敦盛もまた慌ててまぶたへ指を当てながら膝の片手を下へ落とした。
さて2月4日大小さまざまな兵線300層が播磨灘を北の方を指して進んでいきます。同時刻に室の津鹿間の港からも弓や薙刀を立てて並べていく船の列が見えます。同じく淡路の西海岸からも船が出ます。これらの船は明石海峡を通過し和田の岬をめぐってもう夜も更けかけていた頃ある沖に錨を下ろしました。清盛の法要のために平家一門の者たちが集まっていました。法要の営まれる船は今夜のために壇や高下を設けた特別な船です。安徳天皇、その母建礼門院、任意の尼、近親の女房や姫たちの姿が見えます。一門の僧侶である宗盛、清盛の弟である常盛、範盛が続き、また任意の尼の弟である時忠の姿も見えます。任意の尼の胸に、ここに小松殿重盛がいてくれたらと悲しみが込み上げます。この清盛供養の場で敦盛は兄常政と共に焼香します。その敦盛の姿に人々は目を注ぎます。敦盛が幼き安徳天皇の方へ向かって礼をすると、そばには父常盛の姿がありました。その老いの目はほっとした安堵と嬉しさに濡れているように見えました。やがて法要が終わり酒の席が設けられました。それでは再び本文を見ていきます。しめやかな酒が酌み交わされた。しかし夜更けの潮風はじっとりと鎧の袖や女房衣を重たくしてさざめく笑い声も湧かず、ただ船べりをひたひたと打つ波の音だけしかない。
ご入道殿は陽気がお好きであった。こうやるせなげなる陰気は我慢もならぬお坂であったけな。
たれともなくこうかこつと、
それよ全部の度胸よりも還元こそ良いご供養。毎夜還元は時を嫌わずお好きであった。
笛あることやある。
ございまする。
建礼門院には御ことを、常政の君には琵琶をこそ。
ようやく人々は行事出して、薩摩の神忠徳には将の役が振り当てられ、七力は門脇中納言範盛、鼓は三味中将重衡、そして笛は笛の家とも言われるお家柄なれば首里の大部三義常盛殿が一後の思い出に努めたまえと人々が言い囃した。すると常盛は、
琵琶をは着し常政がいたすことゆえこの老人は
と遠慮して断ったけれど、なお人々がしきりに笛のお家とも言われるのにと進め抜くので、常盛は否みかねた様子で、
では末子の敦盛にお命じくだされ。まことを申せば敦盛の方がこの老夫よりはいささか笛はよくいたしまする、と言った。
敦盛ははっとした様子であったが、父の言葉また人々も進めるまま、鎧下から一貫の笛を取り出して還元の座に連だった。建礼門院はことに向かい、以下の人々もそれぞれ日頃たしなむ楽器を手に供養の合奏を調べ出した。奏でる人も聞き入る者もつい涙なくてはいられなかった。鳴りいずる絶えな響きは幾種類もの楽器の技のようであったが、実は一線の上にいる一門数十人の、いや波間に見える限りな無数の船や、また和田の松原にもいるたくさんな少子のすべての心からそれは鳴っているものと言ってもよかった。雲間には細い四日月がふと顔を出している。依然夜の海には風もない。多感な金立ち腹がふと若い地をせぐり上げてすすり泣いたのをきっかけに、あたりの女性や武者たちも三千と涙を流した。鎧の袖に声を包んで皆泣いた。
さてこのあと何やら
和田の岬で怒鳴っている。敵かもしれない。と異変が察知され、歓言の音も途絶えます。一体何が起こったのか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。